それではどうぞ聖書をお開きくださいますように、ヨハネによる福音書11章の25、26節です。ページ数は205ページでございます。ヨハネによる福音書11章25から26節までお読みさせていただきます。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？今朝のメッセージの題は復活の希望と題して、西本浩一先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、今日は昇天者合同記念礼拝ということで、またご遺族の方々、ご家族が共にこのところに来てくださり、また礼拝を捧げることができることをありがとうございます。どうぞまた私たちもやがて死に面するそういう時がありますけれども、何よりも私たち自身がこの確信を持って生きるものとしてくださるように、また神様の約束の御言葉を信じ、天国に希望を持つもの、また見出すものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた神様の深いご愛、また慰めをお一人お一人に主よあなたがお与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からのこの御言葉の時をも私たちを導いてくださり、また神様が私たちに語っておられることをしっかりと心に受け止めさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は合同昇天者の合同記念礼拝ということで、皆様にもご案内をさせていただきましたし、また私たちの座っているこの両側には、先に天国にお召されになった方々の写真を並べさせていただいています。で、まあ、この合同の記念礼拝ということなんですけれども、私たちは今この地上で目には見えないんですけれども神様を礼拝しています。しかしもう一つの大切なことは、この写真を並べているそのお一人お一人は今天国にあって神様を礼拝している、そういう意味において私たちはこの地上で、そしてまた先にイエス・キリストを信じて天に帰られた方々が共に礼拝を捧げている。もちろん私たちも永遠にこの世に生きるっていうことはできないわけです。やがては私たちも天に召される。その時には顔と顔を合わせて礼拝するということであるわけですけれども、私たちはこの地上にあってしばらくの間この個人を忍びつつ、そしてまた神様が私たちにこの復活の希望を与えてくださる、そのことを信じてまた私たちは歩まさせていただきたい、そのように願うものであります。まあ、私たちはこの両側にあるそれぞれ個人の写真を見るときに懐かしく思います。もう私も実際におしゃべりさせていただいた方何人もおられるわけです。そしてこういう思い出があったなっていうことをですね、思い出します。ところがこの写真の方にこういうことありましたねって言っても返事してくれないわけなんです。それがやはり私たちが現実にしている死の問題であると思います。いくら話しかけてもですね、実際に答えてはくれない。ただ自分の心の中には 懐かしい思い出がある。ところがですね、イエス・キリストは私たちにもう一度会うことができる、その約束を与えてくださっておられるわけです。確かに死ぬっていう現実があります。もう死は無常にも私たちを別れさせてしまう、離れさせてしまう。それが言うなればもう死の力、そして私たちはもう希望を失ってしまうっていうところがあると思います。しかしイエス・キリストは先ほど聖書を読んでいただいたこの言葉の中に、私はよみがえりです、命です、そのように言われているわけなんです。おそらく私はよみがえりであって命であるってですね、言った人はこのキリスト以外には私はおられないと思います。イエス・キリストが他の人と違うところはまさにここにあるってことです。よみがえりであり命である。実はもうあと2週間すると教会ではイースターという日をお祝いします。日本語では復活祭って言われてるんです。復活、イエス・キリストが死の中からよみがえられた。多分キリスト教で一番よく知られているのは何かというとクリスマスだと思います。イエス・キリストが生まれたクリスマスをお祝いするわけなんです。もう全世界に広まっています。でも私はある意味そのクリスマスよりももっと大切なのは今度の3月31日に来るイースターの日曜日、イエス・キリストが死の中からよみがえられた。もうこちらの方が私にとっては非常に重要だというふうに思うわけなんです。なぜならば本当にその死ぬっていうのは悲しいことだと思います。辛い現実です。特に自分が親しくしている人、家族がですね死ぬ、私もそういう経験があるわけです。本当に辛いです。失ってしまうものの本当にこの寂しさ、虚しさ、もう死で終わってしまうならばなんとこれはもう虚しいことだろうかと思うわけなんです。もう自分自身も生きる気力がなくなってきてしまう。死にはそのような力があるわけなんです。じゃあ誰がこの死を解決してくれるんだろうか、死に勝る力を与えてくれるんだろうか、それはイエス・キリストであるってことです。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる、その約束が与えられるわけです。私は最初聖書を読んだときに、ああいっぱいいろいろいいことが書いてあるなってですね思いました。自分にしたいと思うことは人にもその通りにせよっていうですねゴールデンルールがあるんです。自分にしてもらいたい、そういうことを他の人にもする、ああそれだったら仲良くまた幸せに生きていける、ああいいことが聖書に書いてあると思って、聖書を読みました。ところが死んだ人が生き返る、復活、それは信じることはできなかったわけなんです。なんで死んだ者が生き返るってそんなことできるんだろうか、不可能だ、もうこれがなかったら信じられるのに、最初は私はそう思ってたんです。でも今は全く逆なんです。復活があるから自分は信じることはできる、死んだけれどもよみがえる、そして再び会うことができるんだ、そこに希望を見出すことができるわけなんです。 キエルケゴールという哲学者がいました。まあ、彼が言った言葉の中に、失望したいならこの世を見よ、絶望したいなら自分を見よ、希望を持ちたいならキリストを見よと、彼はそう言ったそうです。ああ本当にそうだなと私思いました。もうこの世のことを見たらもう失望することばっかりです。そして自分見たらダメだってですね。じゃあどうやったら希望を見出すことができるのか。キリストを見よ、死の中から蘇られた、そのキリストを見るときに希望が与えられる。イエス・キリストの弟子たちも最初は信じられなかったんです。何回も言われてたんです。十字架にかけられて、そして死の中から蘇る。弟子たちは聞いてました。ああそうですか。ところが信じられなかったわけです。十字架にかけられて三日目に死の中から蘇られた。マグダラのマリアは日曜日の朝早くイエス様が葬られた墓に行って香料を塗ろうと思ったんですけれども、体が見当たらない。一体誰が取っていったんだろうかと墓の番人がいて尋ねようと思った。ところがそれは墓の番人ではなくてイエス・キリストだった。驚いたわけです。そして弟子たちにもこのことを伝えなさい。彼女は走って行って伝えたんですけれども、弟子たちも信じられなかった。まあ、ペテロは走って行って行ってみたんですけれども、マグダラのマリアが言った通りに墓の中にはキリストの体はなかった。そしてその夜、なんと彼らは集まって鍵をかけて恐れていたわけなんです。自分たちも捕らえられて殺されるかもしれない。でもなんとその中に復活されたキリストが現れた。弟子たちは主を見て喜んだ。聖書に書いてあるんです。ただ単なる幻想夢だったらですね、終わっちゃいます。もしそれが本当でなかったら、私はキリスト教はそこで終わったと思います。でも確かにイエス・キリストがよみがえられた。それが彼らの力となった。そして希望となった。ですからキエルケゴールも、希望を持ちたいならキリストを見よ、それは今日でも私は真実であると思います。もうこの世を見てはもうがっかりする、自分見てですねダメだと。でもキリストを会うときに心の中に希望が与えられてくるわけです。イエス・キリストを信じるならば、たとえ死んでも生きる。実はそのことが、実はこのヨハネの福音書の11章というところに記されてあるんです。およそ2000年ぐらい前にこの聖書を書かれました。そしてこのヨハネの福音書が書かれているとき、おそらくこのことを見た人たちも生き残っていたんではないだろうかと思われるんです。でもこれは実際に今のイスラエル、エルサレムの近くにあったベタニアという村でですね、起こった出来事です。3人兄弟いました。マルタとマリア、そして弟のラザロ、末の弟ラザロが死んでしまったわけです。一番上の姉マルタはですね、もうイエス様がここにおられたら弟は死ぬことはなかった。なぜならばイエス・キリストは病を癒し、そしてまた力が与えられて元気になる。そしてその3兄弟はイエス様のお世話をしたりとかですね、弟子たちを家に泊まらせる、食事を与える、そういうことをしてたんです。そして弟が病気になった、大変だ、イエス様助けてくださいと言ったんですけど、なかなか来られなかった。そして弟が死んで4日経ってイエス様が来られた。もう少し早く来てくださったらよかったのに。それが 姉の思いだったわけです。もう死んでしまった。しかしそのマルタにイエス・キリストは、私はよみがえであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そして言われた言葉は何かっていうと、あなたはこれを信じるかと、そう言われたんです。信仰って何かっていうと、まだ見ていない事柄がですね、保証されている、それを信じる、それが信仰なんです。見たから信じる、それは信仰ではありません。それは事実です。誰でも事実見たらですね、もう別に信じる必要なんてない。なんで信仰が必要なのか、まだ見ていないからです。まだ体験していないから、私たちは信じる以外には他にはできないということです。イエス様は姉のマルタに、あなたは信じるか、そう尋ねられました。マルタは何と答えたのか、27節には、はい主よとですね、彼女は言ってるんです。じゃあそれは完全に彼女は本当に信じられたんだろうか。でも私は完璧に信じられたとは思えないわけです。言葉では言ってるけれども、でも本当にこんなことあるんだろうか、そういう思いが彼女の中にあったかもしれない。でもイエス・キリストはその後に弟ラザロの墓の前に立って、ラザロ出てきなさい、そう言った時に、人々は墓を開けていった時に、なんとそのラザロが出てきたっていうのが、この十一章の後に記されてあるわけなんです。そして大勢の人たちが信じた、あるんです。そしてイエス・キリストに従っていくっていう人が出てきた。もうその時に、まあ、権力を持っていたこの民の長老とか律法学者とかパリサイ人、神殿の祭司たちは非常に驚いてですね、もうこれは大変だと、彼らはイエス・キリストと、そしてその生き返ったラザロを殺そう、そういう計画を立てたっていうのは聖書の中にも出てきているわけなんです。それは2000年近く経った今も取り消されていない。私は、聖書はその真実を私たちに伝えている。もしこれがデタラメな話だったらですね、もう2000年の間にもう削除されていると、そう思います。でも2000年経った今もこのことが記されている。そして大事なことは、実はイエス様が言われていた、あなたはこのことを信じますか、それは今も私たち一人一人に問いかけられている神様の言葉ではないでしょうか。私たちはやがては死の現実っていうのがあるわけです。家族が召されるっていうこともありますし、そして自分自身がその死の現実に対処しなければいけない。じゃあその時に自分はその死に対してどのように対応できるんだろうか、そのことを思うわけです。作家の柳田邦男さんという方がいらっしゃいますけれども、彼たくさんの本を書いてます。その中に、がん50人の勇気っていうですね、まあ、今文庫本になってると思いますかけども、その本の中で、一つのエピソードを記してます。まあ、彼はクリスチャンではないと思うんですけれども、涙して洗った茶碗っていうですね、一つのがん患者の出来事を彼はその中に記載しているわけなんですが、それは末期がんの方がですね、まあ、友人が牧師だ、 なんとその方は自分に洗礼を授けてくれって言ってですね、急に言った。まあ牧師ですから断るってことは多分できなかったと思います。病室に行って、まあ何もないわけです。でもそこに、まあ、いつも使っている茶碗が置いてあった。そしてそれをなんとその洗面台のところで、まあ、それこそ涙を流しながらですね、その茶碗を洗って、そして末期がんの友人に洗礼を授けた。そしたらなんとその友人は自分に主の祈りを教えてくれ、そう言ったそうです。そして頼まれて、イエス・キリストがこうお祈りしなさい、主の祈り。先ほども私たちは一緒に主の祈りを唱和しましたけれども、それを一緒にお祈りをした。そしたらなんと、もう末期、もう日数が限られている、もうその友人はもう晴れ晴れとした顔をしてですね、そして間もなく息を引き取った。まあ、それが本の中に記されてあります。詳しいことはそこには出てきません。でも私はそのことをですね、知ったときに、立派に生きるとか、また素晴らしい生涯を送るとか、もちろんそれはそれでいいかもしれません。でも大事なことは何か、その死に直面するときに本当に心が平安、そしてまた晴れ晴れとした気持ちを持ってですね、それに自分が向かっていく、その心ではないだろうかと思います。まあ、私はある方の葬儀をしたことを忘れることはできません。生涯を追って、そして大変な人生を歩まれた。で、私は葬儀させていただいて、その終わった後にそのご兄弟の方がですね、まあ、召された方は女性だったんですけれども、姉の生涯はあっぱれだったんですか、私はあっぱれだった、本当に死を恐れない、そして自分が障害を持って生まれたことをもう決して恥にはしなかった、なぜならばイエス・キリストを信じていた、自分はこのように生まれてもそれでも神様は愛してくださり、一人子を与えて、そして自分の心の中にあるもういろんな悲しみとか、もうある意味恨んだり、もう本当にこう憎しみの思いがあったり、確かにそういうことはあったけれども、でもイエス・キリストが代わりに十字架に死んでくださって許してくださった、そしてあの十字架で流してくださった血を、自分のこの罪で汚れた心を全部洗い清めてくださった、信じますって言われた。だから私はそれこそ本当に晴れやかに神様の愛、許しをいただいて地上の生涯を全うして、私は神様の前に出られたと、そう信じてます、そうですかって言ってですね、本当に涙ながらに喜んでくださって笑いましたけれども、私たちの生涯、人生、もう一つしか絶対にないです。二度はないんです。でも大切なことは何でしょうか。自分が自分として命が与えられて、そしてまた死で終わりではない、イエス・キリストはよみがえらせてくださる、新しい命に生かしてくださる、たとえつらい人生、そしてまた体の弱さがあってもですね、神様は私たちを栄光の姿に 作り変えてくださって永遠に生きることができる、その希望を与えてくださっておられるということです。ですからその神様を信じるときに私たちに新しい命を約束してくださる、そのことを私たちは信じたい。ダビデという王様がいましたけれども、彼はいろんな歌を作りました。詩編の23編、一つの代表的な歌なんですけれども、彼もですね、その死に対してのことを言ってます。それは23編の4節に、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。あなたが共におられる、それは死んでよみがえられたイエス・キリストが共におられる、その信仰が彼の心の中にあったということです。彼は旧約時代の人物です。まだイエス・キリストにはお会いしていません。しかし彼もまた死んでも共におられる救い主が自分と一緒におられるならば、死の谷の影の中に歩んでも恐れない、その心が彼にあった。そして私も実際にそういう人たちにお会いしたことがありました。もう最後、もう牧師先生来てください、お祈りしてください、そういう時が何回もあったわけです。でも死の影の谷を恐れない、災いを恐れない、それはあなたが共におられる、死んでよみがえった方が一緒にいてくださるんだ、本当にその信仰が与えられている。私ももう心が平安、そしてまた終わりじゃない、やがてまた会う時がありますって言ってですね、お別れした人たちもあるわけですけれども、私たちには希望があります。それは私はよみがえりであり命である、そのイエスが共に終わるならば私たちは失望に終わることはありません。また私たちはこの永遠の命の希望をいただいて歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。天の父なる神様、今日は昇天者合同記念礼拝を与えてくださいました。先にこのイエス・キリストを信じて天の御国に凱旋されたお一人お一人のことを覚えます。また今日はご家族の方もこのところに共に集まってくださり、そしてまた私たちのために十字架にかかり死の中からよみがえられて私たちに永遠の命を与えてくださる救い主イエス・キリストを共に礼拝し賛美を捧げ、また心合わせ祈ることができることをありがとうございます。どうぞお一人お一人に永遠の命の希望、そしてまた天の御国でやがては顔と顔を合わせて会うことができる、そして共に神様を礼拝する、どうぞその希望を与えてくださって、どうか共にこの地上の生涯をさらに歩ませてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に慰めと希望、そして祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。